どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。こんにちは、セールスコンサルタントの高見純正です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お相手役の相本幸子です。高見純さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、いつもセールスとかお仕事にまつわる高見純、はい、どんな経験お話を伺ってるんですけれども、今回も私から質問していいですか。
はい、どうぞどうぞ。
あの、高見純さんのところにいらっしゃる講座生の方って、まあ、今も現在起業していて、その授業を、まあ、ブラッシュアップしたいとか、もっとレベルを上げたいとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、もう本当に初めて起業しますっていう、まあ、主婦の方であったり経験がない方もいらっしゃると思うんですね。
もちろん、
うん、いや、そういう場合って、その自分に何ができるのか、自分の強み、自分のセールスポイントって何なのか分かんないままいらっしゃる方もいると思うんですけど、
います、います。
やっぱりいらっしゃる。それどうやってその人を起業家として一人前に育てていくんですか？
あのね、うん、私思うんですけど、
うん、
人って結局、得意なことっていうのを今まで生きてきた中でやってるもんなんですよね。で、自分が気づいてなくても、なんか、多分同じようなことやってんですよ。
ああ。
それが、なんて言うんでしょうね。いわゆる、人のモチベーションというか、モチベーションというかそういうのって、自分がこれやりたいって思って、やるパターン。で、強みって思う結果パターンと、
はいはい。
あとは内在化といって、私まさにそうなんですけど、自分以外の誰かが、
うん、
例えば洋服の販売、いいかもよ、なんて言ってて、やってみればって言って入っていった。で、販売とかやりたくないのに会社から販売やってって言われた。全然やりたくないのに、やってったら、まさに今や転職みたいになった。そして、それが強みです、みたいな。で、よく振り返って考えてみると、結局私、あの、18ぐらいの時にマクドナルドでアルバイトちょっとやってたんですよ。
あ、それ初耳です。
そう、10、あ、ごめんなさい、18じゃないから17とか、それぐらいでね、その時私ね、アパレルの販売員でうわーって掛け持ち接客とか得意になった時に、あの17、18の頃をすっごくよく思い出してたんです。何かっていうと、私がいたマクドナルドって、
はい、
ドライブスルーもあったんですよ。だから朝私入ることが多かったので、インカメしながら、店頭のお客様にも、こんにちはって言って、スマイルください。はいなんてやりながら、こう、すごい行列で売ってて、さらに、ドライブスルーが来ると、はい、お客様って言いながら、そっちもやったり、掛け持ちでしてる感覚と、私が店舗でアパレルでうわーってお客様掛け持ちでやってる感覚が、すごい一致してたんですよ。
同じ脳のどこかを使ってる感じなん
です。そう。だから、その時に、私はセールスが本当に好きで楽しいって気づいた時に、え、私結局同じことやってたよねって。
確かに。
そう。思ったんですよ。
振り返ってみると。
そう。で、ちっちゃい頃から洋服へのこだわりが強くて、要するに好きなものじゃないと着ない子だったんですよ。
そうなんだ。
言ったら好きなものは毎日着ていこうとするから、もう母とか父に止められて、着替えていきなさい、今日はって言われて、嫌だ、これがいいのって言って言ってたんですよ。だから結局、洋服の世界に入ったんですよね、最初。
ああ、まあまあ、つながってるんですね、そこも、ね。
そう。だから結局ね、なんかそういう講座生とかも紐解いていくというか、これまで何してたのって言って、いろんな転職をいろいろしてる人とかもそうだし、例えば保険の外交員してる人も、コミュニケーションが上手、セールスが上手とか、いろいろあるじゃないですか、やることが、その保険の外交員の方って。その中で、同じようなことをやってたりするんですよ。前のアルバイトとか、そういった学生やってた頃とかも。あなたこういうこと好きなんじゃないって言うと、あ、確かにって言って、それを突破口にして、さらに、これが多分強みなんですよ、本当は。自分で分かってないけど。で、これを磨いて、例えば言語化できたり、それを再現性があるコンテンツとかにできたら、 この人多分売れたら本当に面白いって思うはずなんです。でも気づいてないんですよ。
ああ、そう、普通は気づいてないことが多そう。
で、ここが、例えばお客様が結構いるフィールドの中にあることだよっていうものだったら、これでやってみなよって言いますね。
じゃあ、それは対話の中で、どんどん高水さんがマンツーマンで掘り下げていって、あ、これだみたいなのを探してくださるわけですよ
そう
ね。
です。私や、講師がいますので、探すというよりも、こういうことをやってたんだっていう事前に情報がありますので、あ、
なる
こ
ほ
の
ど。
人多分こういうのが好きなのね、みたいな感じで作る、キャッチコピーとか作ることなんかも結構多々ありますね。
なるほど。本人も全く気づいてない自分の強みっていうのに変わるわけですね。
そうなんです。だから、結局内在化だろうが、そもそも好奇心でやり始めたことだろうが、みんな40年、30年、50年、60年生きてると、振り返るとなんとなく同じことやってんですよ。
それはそのもうお金に変えていることでなくっても、まあ、例えば家事のこれが得意とかそういうことでもいいわ
も
けです。
ちろん。で、例えばお金に変えられない、いわゆるお金にブロックある人もいるんですよ。だから、いや、私なんてそんなのは、もうお金なんかいただけない人、十分お金になりますよ、あなたって。
わかる。私なんてって言っちゃう人もちょっと言いますね、確かに。
当たり前のようにやりすぎていて分からないんですよ、自分では。
でも、傍から見たらそれすごいねっていうことだったりします。
私、ちょっと前に、実は、ね、いろんな SNS とかでファッションとかをこう、着てるものとかが映っちゃってた時に、普通にね、自分の写真を撮って、ある起業家の方から、コーディネートしてもらえませんかって言われたんで、え？って思ったんですよ。要はスタイリストですよね。
なるほど。
それで、何名からかは着てたんですよ。で、洋服はもうあらゆるものを着てきたので、自分がね、もう洋服のコーディネートなんて朝飯前にできるわけですよ。だ
もうそ
から、
れのプロでね、やってらっしゃ
もうなんかむしろ、できない人って何に困ってんのって思うくらい、ちょっとその気持ちがわからないぐらいにはなってるんですよね。で、ね、その人に、まあ、ちょっとじゃやってみる一回だけと思って、値 付けしてなかったんですけど、まあまあの高額で言ったんですよ。もうそれでダメだったらやめようと思ったんです。だって私30年くらい経験してきてるからさ、って思
そう
っ
ですよ
て。
ね。
そしたら、わかりましたって言って、いいんだ、わかりました、じゃあよろしくお願いしますって言って、でも私、いろんなブランド知っちゃってるので、あ、なるほど、この人ねって、その人の外見を見たときに、じゃあ、あそこのブランドが似合うねって思って、一応身長と体重を教えてって言って、で、一応仕事で請け負うので、お買い物行ったついでに、ある百貨店のそこのブランドバーって見てて、なるほどね、こんな感じバッチリって思って、で、当日その人が来たんです。で、そこのブランドの何って思ってなかったけど、パーって言って、あ、これとこれとこれ、こんなイメージ、要するに、キャリア、バリキャリっぽくしたいって、要するにキャリアがある女性っぽくなりたいって言ったね、オッケーって言って、じゃあこれとこれとこれ着てってって言ったら、すごい、これも着たことなかったですって、すごい似合ってるでしょ。すごい似合ってますよって言ったら、はい、私でも驚いてますって言って、たったね、あと、もう、件ぐらい連れてったんですよ、その洋服の。あんまり見せちゃうと、この人迷ってくるだろうと思ったから、もう絶対ここが似合ってるからっていうところ、なんか2件ぐらいやったんですよね。でもね、相本さん、結局、45分ぐらい、もう50分かからないぐらいで、全部コーディネート終わっちゃって、で、3時間時間もらってたんです。で、その料金いただいてたんで、で、じゃあどうしようと思って、あ、じゃあ、地下行きますって言ったら、私コスメオタクでもありますので、地下行きましょうって言って、もう、あ、シャネルのあのね、ルージュ、口紅似合うかもって思って、リップ似合うかもって思って、で、あ、ちょっとシャネルに座らせて、あの番号あるでしょ？ちょっとつけてあげて。私が販売みたいになってて、そう、そんな感じで、そう、やりましたね。だから、で、そこで私、スタイリストっていうのを一回やってみたんですけど、あまりに簡単すぎて面白くないんですよ。
逆 面白かったのかと思いきや、
全
簡単
然
だ
つま
と。
んないの。なんか、いくら高額もらってもこれは面白くないわって思って、それで、だから私は多分洋服を販売するとか、人を育てるっていう方が好
なる
き
ほど、
なん
な
で
る
し
ほ
ょう
ど。
ね。
逆に、適性はあるんだけれども、やりたいことではなかったっていうのが分かったってこと
そう
です
で
ね。
す、そうです。でも、一回やったから分かったんですよ。
なるほど、なるほど、なるほ
そう。
ど。
だから、やらして、でもこれは私あんまり、やってないのに言うな、こら。やって
そう。
ないのに言うな。って言って、
まず
やっては
、
もらいますね。
そうですよね。
うん。
できるかどうかはやってみて考えるとか。
そう。で、結局、例えば喫茶店でやってました、アルバイトとか、なんかイベントでお客様誘導してましたとか、接客が上手なんですよ、そういう人って。なんかパチンコ店でお客様の対応してました。接客好きなんじゃん、人と接するのがって言って、そう、人とさ、喋るときに何注意してんのとか、どうしたらその人の心を開くことができるとか、ぐいぐい聞いていくと、こうやったらあるじゃんって思って、
ああ、なるほ
そう。
ど。
そうです、そうです。い
じゃあもう本当に逆に、何人なんて世の中にいないわけです
な
ね。
い、いない、絶対いないです。
でも、それが自分の中で、私なんてとか、いや、お金を取れないとか、そういうブロックで気づけてないもの。
そうそうそう。
で
なんか
も、
自己肯定感低い人とか結構多いですね。私なんて、いや、でも、とか。うん。
もったいないですよね。それが、人のために役立つスキルであったり、お金を稼げるスキルなのかもしれないのにね、自分の。
ちなみに、相本さんは、なんで今のお仕事をされようと思ったんですか？
今ずっとお話聞きながら考えてたんですけど、やっぱり、なんか人の前でものをわかりやすく説明するとかっていうのは、子供の頃からやってたなっていうのを思って。
子供の頃から、なんかこう、教えてあげたりしたんですか？近所の子とかに。
教えたり、なんか人に頼まれて何かを説明するとか、よく考えたらやってたなとか、なん
す
か旅行して
ごい。
説明するとか、でも別にそれが得意だとは思ってなかったんですけど、おっしゃる通りずっとやってるってことは、まあそれなんだろうなっていう。
そう、多分何かそこを深めることによって、仕事が、例えば広がっていったり、人脈が広がっていったり、拡大していったりって、例えば最終的にそれじゃなかったとしても、それをやることによって、そういう誰かと出会って、例えば結婚したりって、ね、とか、なんかそこからさらに発展することにつながったりだとか、私なんかそういうのじゃないかなと思うんですよね。
でも、すごく楽しい作業ですよね。自分にできることを探していくっていうこと
そう
も。
なんですよ。
ね
う
え。ぜひ、私には何もない、でも何かやりたいって思ってらっしゃる方、
ん。うん。
高水さんがいれば、きっと、もう、ものの 1
ぜ
時間
ひ。
とかっていうね。
はい。
ねえ、自分の知らない自分、まあ、本来の自分に気づけるというか、きっと、すごい世界を見れるんじゃないかと思います。いや、今日も元気が出る楽しいお話を伺いました。お時
ありが
間
とう
こ
ご
こま
ざい
でと
ます。
なります。高水さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。